もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。はい。最初に年齢を教えてください。
はい、63歳です。
63歳。はい、結婚してます？
あ、もう離婚しました。はい。
何年前ですか？
15年ぐらい前ですかね。
15年ぐらい前ね。
はい、はい、はい。はい。
と、15年間ずっと一人暮らしですか？
いえ、自分の母と。
母と。はい、で、今、お母さんは何歳ですか？
91です。
91歳。まだお元気なの？
はい、そうですね。ゲイサービスに通ってます。
ああ、はい、そうですか、はい。はい。それでどんな相談ですか？
実は、息子がですね、2年前に離婚しまして。
息子さん何歳？
子供がいるのに、うん、息子は今、34歳です。
34歳、はい。はい。2年前に離婚した？
そうですね、2年くらい前ですね。
はい。で、お子さんはいたの？いないの？
はい。男の子が1歳、今、8ヶ月ぐらいですね。
1歳、8ヶ月。はい。はい、その34歳の息子さんとは一緒に今、あなたが暮らして。
そうですね、母とね、はい、4人暮らしです。
4人暮らしですね。はい、はい。それで？
なかなかね、息子と、性格が合わなくてですね、喧嘩になると結構自分の考え方にこうじゃないって言ったらもうすごい反論が返ってきてすごく疲れるんですよ、
うん、
一緒に生活する上でですねとても疲れまして、うん、でもまあ孫は可愛いのでどうにか一緒にね、うん、生活していけたらといいと思うんだけれども、
うん、ただ性格が合わないって、うん、親子であっても
はい
性格があって、いろいろうまくやってますっていう方が珍しいんじゃないの？
高校生の時からね、なかなかこう、あまり話してくれないっていうところもあって、
うん、
もう思春期だから仕方がないかなと思いつつね、まあそういう時期なんだろうと思っていたんですけども、
うん、
就職して生活すれば、人間的にも成長していくだろうと思っていたんですけど、
うん、
なかなか仕事も続かなくてですね、まあ、今の34になるまでに3回ぐらい変わったんですよね。
で、息子さんはあなたの離婚した時には何歳だったんですか？
ちょうど進路の時期でしたね。高校3年生の時でしたね。
その時には息子さんは相当ショックを受けて。
そうですよね。あまり顔に出さないもんだからあんまりね、気にもしてないのかなっていう。そこら辺のこう、あれが全然口に出して意見するわけでも全然なかったし。
まあ、あなたの側からすれば、離婚っていうのは当然、夫が大変な男性だったという言い分なんでしょうけれども、
はいはいはい、
そこら辺のことが息子さんに影響してるってことはないんですか？
あると思います。
ですよね。
はい。
そうすると、今日の相談の内容っていうのはそうするとどういうことなんですか？
4人で生活してるんだけれども、
うん、
今1歳8ヶ月の、ね、男の子の孫がいるんですが、
うん、
よくこう家族で喧嘩になるんですよね、
うん、
そのやり取りを聞いてて孫がですね声を出してまだ喋れない状態なんだけどなんかこうやめてほしい的な言葉を発するんですよ、
うん
でも私は黙ってるんだけど黙っててももう次から次へと息子が追求するような、
うん、
そういう形になるからせっかくね息子助けてあげようって思ってても一緒に住んでるとなんかこうストレスがねすごく蓄積されてきて心の折り合いですよねどういうふうにして私がまあ
4人暮らしを始めたのは息子さんの方からあなたのところに来たわけですか？
最初はね自分で一人で育てるようなこと言ってましたけども、
うん、
どうやって育てるんだって感じですよね私からすれば、
うん、
できるだけ協力するよっていう形でね
だけど息子さんの方からあなたと一緒に生活したいっていうふうになって4人で生活が始まってるわけですよね。
最初は一緒に住みたくないって言ってたんですよ私たちと母も結構ね言葉がきついので
息子さんは最初のうちは一緒に生活したくないという言い方は、
はい、
それは分かりますよね、
うん、
だって高校3年の時にそういう事件があって、
はい、
母親のとこなんか行ってやるかっていうそういう気持ちっていうのはもっと不思議じゃないでしょうから、うんうん、だけどやっぱり母親が好きだったから 来たわけでしょうね。
うん、
だけど実際には4人が大変心理的に健康で成熟していないと難しいですよね。でこれを4人が性格が合わないからどうしましょうって言われても、この4人がこうやってることが問題があるということをきちんと、一番あなたがいろんなことを理解して行動しなければならない立場じゃないの？ええ、だけど今日のあなたの相談は4人が性格は合わないけれども、どうやったらこの4人がうまくいくかっていう、
はい、あ、そうですね、そうですね、
そうですね、
はい、
はい、わかりました。今日はあのスタジオにですね、
はい、
シンクロの銅メダリストでメンタルトレーニング上級指導士の田中ウルヴェ美也子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、すでに加藤先生からもお話ありましたが、ご自分ができることをやるしかないということでもありますが、
はい、
どうしたいですか？例えば本当に4人がうまくいくことができるようになるために5年ほど頑張る覚悟があるか、それともいや自分が何か変わりたいのではなく、なんかうまい方法ないかなを聞きたいのか、どちらでしょう？
まあね、孫も可愛いですからね、万が一不思議家族になった場合はすごく孫に影響があると思いますので、できるだけまあ家族の愛情みたいなものがね、せめて母親がいないからですね、家庭の愛情みたいなものは注いでいきたいなっていう思いがあるので、まあ、私がどういう心の折り合いをつけてね生活していけばいいかなと思いまして、まあ、5年間ほど頑張ってみるってことですかね。
頑張ってみる、折り合いをつけるとおっしゃいましたから、何か我慢をするというような意味ですか？
そうですね、我慢をするしかないんかなっていう感じで、自分の気持ち的にですね。
ってことですよね。つまり、ね、あなたのせいなものは何もないという感覚ですか？
何もないとは思いませんけど、そこら辺がまだ私がよく自分のことを分かってないかもしれないですよね。
どうして自分のことが分かってないっていうふうに今おっしゃいました？
うまく円満にいかないっていうところに、相手ばっかりが悪いわけではないっていうことも分かるような気もしますし、私的にはもうこれだけ息子のために頑張ってるっていう気持ちがあるんですよね。だから一緒に生活する上で、正職から夜勤のパートに変わってですね、日中ずっとこう子供の病気すればずっとこう付きっきりで見てますし、結構頑張ってるんだけど、息子の方はさほどありがたみ感じてるか感じないかよく分かんないんですけどね。
要するに、あなたにとってあなたの思いはありがたみを感じてもらいたい。
まあそれもありますね。
こんなに頑張ってるのに。
そうですね。それでまたね、なんかこう喧嘩になると、なんかずっとこう追求されるので、些細なことなんですけど、それが大きくなって、なんでこんなことで起こるのかなっていう感じなんですけど、
はい、相手にとって些細なことではない理由は何だと思いますか？些細なことじゃないからですよね。その些細なことじゃないことをあなたは思いを馳せたことありますか？
わからないですけどね。
わかりたくないんですよね。あなたにとって息子さんってどういう存在ですか？
幸せになってもらいたいなっていう思いもありますよね。結婚に失敗したので。
そしたら、息子さんの幸せのためにあなたはこれまでずっと頑張ってきたっていうことを言いたい？息子さんに。
まあ、とにかく仕事の片手間で家のことしてたようなところもありますからね、
はい、
そこら辺でまあ十分じゃなかったかもしれないけれども、なかなかね理解してもらえてないような感じが私は受け止めてたんですよね。
愛情は時間の問題ではないので、どんなにフルタイムで働いているお母様でも、愛情というものは時間で測るものではなく質で測るものなの で、
あ、そうです、ね、
まずそこには問題はないはずです。なのでもう一度伺いたいのは、
はい、
息子さんはあなたにとってどのような存在ですか？
大事な息子ですよね。
大事ですか、はい、なぜ大事なんでしょう？
自分が産み育てた息子ですからね、
うん、
はい、
でも息子さんっていうのは一つの全く違う魂と 思考と感情を持つ、はい、他人であることももちろん知ってますよね、
はい、そうですね、はい、
息子は私たちの所有物ではないので、はい、息子という一人の人間をどのように尊重してきましたか、あなたは。
今思えば自分の価値観を押し付けるとこがありましたかね、これは。それに反発してたのかなっていう思いありますよね。
はい、そうですよね。その可能性ありますよね、
う
ん、
そうですね。
なのでぜひ今日から少しずつでいいのでやってみていただきたいことは、
はい、
あなたの火種に気づいてほしいです。
はい、
それは何かというと罪悪感なのか、もっとこうなってほしかったのにという怒りなのか。
ああ、ちょっとそれにもうちょっとこうなってほしかったという怒りに近いかもしれません、
うん、なんでこうなっちゃったのよなのか、はい、
そうですね、
もしそれだとすれば、
はい、
それこそあなたが先ほどあなた自身の言葉でちゃんとお話しくださったように、あなたの価値観の押し付けなので、
あ、
そこにまず気づくことから始めるだけで十分だと思います。自分の価値観の押し付けになりそうな時に言いたいことをちょっとだけ減らす、ゼロにしなくていいです、無理だから、
はい、
でも少しだけ減らしてみるということをするだけでも、
はい、
少しずつあなた自身が自分の火種に気づけるようになると、少しあなたの言葉の表現も変わると思うんです。
そうですかね。
まず今日のところはあなたが価値観の押し付けがあったかもしれないなっていうことにまず気づくって、ここまず第一歩ですね。
そうですね、
はい、本来究極的にやっていただきたいのは当然、はい、息子さんとの言葉の関わりです。つまり本当にお互いのことをしっかり知り合うっていうことはやらなければいけませんが、そこにはまずはご自分のことに気づくっていうことを始めないと先には進めないと思いますので。
そうですね、
はい、
はい、わかりました。
はい、加藤先生に代わりますのでお待ちくださいませ、
はいはい、あなたからするといろいろ言い分はあるんでしょうけれども、離婚をして15年間を一人で、
はい、
息子さんは当然反抗期からいろいろ反発することがあって、
はい、
息子さんはあなたのことを好きですよ、だけど嫌いですよ。
そうですね、
その気持ちを受け取ってあげると。であなたは孫が可愛いって言いますけれども、それは孫は可愛いでしょう、
はい、
だけどこれだけいろいろな問題を抱えながら、
はい、
あなたは私は頑張っているというふうに思ってるわけです、はい、
そうですね、
だけど頑張ってるじゃなくて、
はい、
なんか今までのツケを払っているという。
ああ、そうか、そうかもしれない、
そっちなんですよね。
そうですね、
だから4人で性格が合わないっていうけれども、これだけで生活をしていること自体がもう素晴らしいことだというふうに思うか、4人の生活を元のようにやっぱり息子さんは息子さんにで出て行ってもらって、孫は可愛いのは分かるけれども、
そうです、ね、
あなたと母親で二人になるか、うん、今のようになんか借金を払わないんですよ、
うん、
これから借金払う時期ですから。
あ、はい、分かりました、
よろしいでしょうか。
はい、分かりました。
はい、どうも
失礼いたしました、はい、ありがとうございました、
はい、
はい、どうも。
悩みは昨日の出来事ではない、メランウルフ。